こんにちは、遠藤和樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日はね、早速質問に行こうかななんて思っておるんですが、
はい、
井上先生ですね、質問に入る前に、
はい、
その中で出てきた単語なんですけど、
はい、
静かな退職ってご存知ですか？
いや、なんかね、聞いたような気がしてたんですけど、どういう意味かはあんまり分かってなかった。で、この遠藤さんからこの質問、こんなの来てますよって先ほどね、聞いたばっかりなんですけども、で、調べてね、遠藤さん調べてくれて、あ、そういうことなんだっていうのは、改めて分かった。
そうそう、黙って静かに、職場からいなくなることなのかなと思ってね、調べたら、うん、クワイエットイクイッティングっていうのかな、うん、クイッティングか、というらしいんですけど、まあ、概念としては静かな退職。辞めることではなくて、うん、実際に退職するのではなく、仕事への熱意とか、エンゲージメントを低下させて、必要最低限の業務のみを淡々とこなす働き方のことを、静かな退職というらしいんですけど。
ねえ、そうなんですよね。
まあ、いろいろ調べるとね、そういった、最新系の、いろんなメディアとかではそういったテーマ話しているようなんですが、
はい、
今日はですね、その質問が来ておりますと、
はい、
いうことでございます、はい、ということで、静かな退職にどう向き合うのかというタイトルでいただきました。ありがとうございます、はい、早速質問いきましょう、はい、いつもありがとうございます。最近言われたことはきちんとやるが、それ以上は踏み込まない部下が増えてきたように感じています。本人たちは不満を言うわけでもなく、評価も平均点。ただ、組織としてはどこか熱が伝わらない感覚があります。これは個人の意識の問題なのか、それとも組織構造やマネジメントの結果なのか、井上先生はこの静かな退職状態をどう捉え、どう関わるのが健全だと考えますか？
はい。
ということでございます。
はい。ね、こういう、なんとなくね、言われたことしかやらないよみたいな話っていうのは、やっぱそれはそれなりに聞きますよね、いろいろ。で、なんかこう、なんか熱量が高まらないなーなんていうふうに、感じてらっしゃる方も、なんかすごく多いような気がします。増えてきてるような気がします。
先生も結構前から、この辺の話、肌感覚として言ってられますよね。
うん、そうなんですよね。
それで悩んでる上司の話とかね、はい、熱量が、みたいなね。
はい。で、これいくつかの方向性あると思うんですよね、
うん、
で、いくつかの方向性っていうのは何かというと、解決のためにっていうよりも、じゃあそれに対してどう向き合うのっていうことの方向性だと思うんですけど、
はいはい、
まあ、一つはもうそれはしゃあないなっていう扱いもあるわけですよ、
うん、
で、やってくれていることさえしっかりやってくれているんならば、それはそれでいいっていう考え方もなくはない。
で、会社としてそれを求めてるケースも
あるでしょうね。
言い悪いではなくてありますよね。
うん、特にまあリモートワークなんかになるとね、が中心になったりすると、そういうことっていうのは起こりやすいでしょうね。
はいはい。
うん、で、やっぱりこう、やるべきことに関する、まあだから、まあ平たく言うとよく言われるジョブ型みたいな考え方でしょうね。
うん、
この仕事を、こなすことで私は、ペイをいただきますよっていうことだと思います。
あ、でも裏を返すとそうか。ジョブ型っていうのは静かな退職状態になりやすいとも言えるわけですかね。
うん、そうです、そうです。
割り切るんで。
割り切る。だからでも、なんで割り切ってるのかっていうのも、やっぱりそういう時の方向で考える時には考えておいた方がよくて。
うんうんうん。
そのやるべき担務、もしかしたらそれがある種こう、自分のスキル自体を生かすような、ね、例えば経理担当みたいな人たちはそういう意味で分かりやすいかもしれないですよね、
はいはい、
で、こういうちゃんとこういうことが処理できなきゃいけないとか、そういう知識がなきゃいけないということで、それを使って、会社の数字的な側面のお仕事をしっかりやりますよという時に、いや別にこの会社じゃなくても私できるんですけどっていうこともあるでしょう。だからその会社自体に対して、組織自体に対してなんかこう、それこそエンゲージメントを高めていくというよりは、私のやれる仕事をしっかりやるので、認めてくださいねっていうことになるん でこの方が言ってる評価もそんなに悪くない、あの中心中中心あなどの中核的な感じだよっていうね、あ中間的かなっていうのはやっぱりそういうやることはしっかりやりますよ、ただしそんなに情熱をこの仕事に向けるわけではないですよっていうことですよね、
うんうん、だから一方でね、めちゃくちゃ踏み込んでいく熱量の高い経理の方もいるんでしょうけども、
う
ん、
そうそうそうそう、
分かりやすい意味で言うとそういう傾向にありますよね、経理の方。
そうですそうです。でも経理の方でもやっぱりかつてね私がいたような会社で言うと、まあ、若干やってる業務が、製造業なんかとは違ってね、まあ、製造業の一種には分類されるんですけど、まあ、レコード会社みたいなところで言うと、音楽を作り出す場みたいな、だから経理の担当者でも、元バンドマンみたいな人が結構多いわけですよ
なるほど、そうか、アーティスト業界にて元バンドマンの方が経理とかやってるんですか。
そう、やっぱりだからそれは
すごい、ね、
扱ってるもの自体が好きだからっていうエネルギーですよね、
そうですね、
うん、そうすると経理業務を処理するというよりはやっぱこの会社がどうなるんだろうっていうことに、自分はどれだけ協力できるか。
なるほど、
うん、当時のね、経理の一番トップの責任者の人たちも、僕らたちの役割はその皆さんが、特に社長さんたちに向けて言ってましたけど、皆さんが何をやりたいかを発信していただくこと、それをどうしたらできるかを考えるのが私の仕事ですって言い方をしてたから。
あ、なるほど、
うん、だからそういうふうに会社自体がやってるものに魅力を感じて入ってくる人はどんな場所にいようが、その今の静かな退職ではない方向に行くかもしれない。
なるほどね。ああ、うん、元ヘッドバンキングな経理の方とかいたわけですね。
まあ、僕の知ってる、経理のね、担当者で責任者になった人ですけど、その人は、まあ、ジャズ面でね、ジャズドラマーで。うん、で、今でももう退職後ずっと、素人、アマチュアですけど、全国の、ジャズライブハウスで、演奏してますよ。
で、まあ、みたいな、ね、まあ、いろいろね、その背景と思いであって、エンゲージメント高い方もいたりしますが。
うん。だから、っていうことは、冒頭言った、しっかりとした仕事をしてくれていて、熱量が上がってないな、会社に対する、エンゲージメントは高くないなっていうのも、まあ、ある種の一つの方向として、うん、困ったなって思う必要はないかもねっていう、次にあるのは、やっぱり、会社がやってることへの、興味関心、共感とかっていう、ものを持っているんであれば、その今言った静かな退職じゃない方向に、向けて成長させることは、可能性が高まるわけですよ。
う
ん、うん、だからやっぱり、そういう言われたことしかやらないなっていう人にもやっぱり大事なのは、まあ、将来的にもそういうタイプの仕事しかしない人なのかもしれないけど、もし若い人であれば、そのリーダーの人たちはね、やっぱこの会社がやってることの仕事の意味合いと価値、そして、それをベースに世の中に提供する際に、私たちがどういうことを、なんだろう、どういう考え方で、向き合うのかっていうような、ことは、一生懸命こう伝えていく必要があるんじゃないかなと。で、うん、で、その中の一つでも共感性を持ってくれたら、じゃあこういうことはどうかなっていうふうに入っていくときに、本人の思考が、考え方が回り始める。で、やっぱりこの静かな退職が、自分の業務においては考えてるでしょうけど、もうちょっと広い枠。例えばじゃあ他部署との連携をもうちょっと強化しましょうとか、年から、まあ営業なんか分かりやすいですよね。新規開拓しましょうとか、
うん、
なんかそういうような新しいものに、トライしていくっていう場面に入っていく場面が多ければ多いほど、静かな退職ではなくなる可能性が高まると思うんですよ。
あ、
うん、つまり、ここの差は何かっていうと、新しいことに、新しい世界を広げるっていうの、そこに入るためのどう考えたらいいんだろうかっていうふうな思考が回るか回らないかっていうのがすごく大事なポイントになってくる気がするんですよね。
難しいですよね。この、うん、この井上先生の番組を聞いてくださっているようなリスナーの方はきっと静かな退職系じゃないから聞いているはずで、で多分そういう人たちに対して悩んでいる方々じゃないですか。
はい。
なので、そう、多分、これを聞いてくださっている方々にとっては静かな退職系の部下だったり社員を持っているのは多分基本的には多分問題になるんでしょうね。
うん、でしょうね。問題意識あるでしょうね。
ありますよね、
うん、
で問題であるということはやっぱり理想ではないという、
うんうん、
どうにかしなきゃと、
うん、
どうなんですか、静かな退職状態をどう捉えどう関わるのが健全だと考えますかとありますが、
うん、私は健全かと正しいかっていう中で言うと、まず、なんて言ったらいいかな、まずちょっとでんと構えましょうなんですよ、
うんうんうん、
慌てないでいいですよって言いたいね。でそういう人たちが、やっぱり自分が すごくね、何か会社の仕事じゃないことにすごく情熱を燃やしていて、だったらこれしょうがないでしょって話なんですね。
はい、
うん、だから阻害要因にならないようにそういう時はするしかないんですよ、その人の存在が、
うん
うん、そのチーム運営にとってね。でも決して悪い評価じゃなくてっていうんであれば、何かのアイデアを持ってるはずなんですよね、
うん
うんうん、だからなんか何か、このチームとしてこういうことを、課題があるんだけどって言った時に、あ、このこう静かな退職系の人は、あ、まあ、それどうぞお考えくださいと、私はやることはちゃんとやりますからっていう風な人たちなんだろうけれども、でもちょっと待ってよ A さん、あなたから見たらどう見えるこれって、なんかすごく冷静に逆に見れるんじゃないなんていう風に、そういう時のアイデア出しみたいなところに、それこそ静かに参画させるっていうのは一つの手だと思うんですね。
井上先生ご自身としてはこういう方々に関してはどう見られてるんですか？
あ、結構鋭い質問ですね。かつての私のことを振り返りながら考えると、
うん、ね、熱い男の熱いおじさんじゃないですかというちょっと前提で聞いちゃってるんでバイアスがかかるとあれなんですけど、
なのであなたはどうかは知らないけど、はい、私はこうだっていうのをすごく言うだろうと思います。
ああ、
うん、僕はこの今僕らがやってることはこれが大事だと思うんで、うん、今回のこの目標だけは絶対達成したいんだよみたいなことは言うと思いますよ。
はいはいはい、
うん、とか、いやこれは、まあ、そこまで、大事なあれなんだけど、なんか判断するときにそこまで重んじなくてもいいんじゃない逆にっていうようなことも言うかもしれない、
うんうん、
だから多分私はこう考えるっていうのを、でみんなはどう思う、一緒に考えたときにってなったときに、私たちはになれるかどうかな、それがね、私たちはという主語で語られる内容なのか、うん、なんか井上さんが勝手に言ってるぞになるのかの差になるんですけど、私の場合は勝手に最近だったらちょっと違いますけどね、私たちを中心にみんなに語りかける、問いかけるから始めるんでしょうけど、かつてであればやっぱり私はこう思う、僕はこう思うっていうことをやっぱり前面に出したと思いますね。
なんか今の話でいうと、前回井上先生がね、抽象的な話ではありましたけれども、
はい、
その軸、
はいはいはいはい、
国旗心と判断をする上での軸という言い方をします。何を正しいとするのかっていう話かな、
はいはいはい、
で人をその震えさせるようなリーダーに、日本的なリーダーにみたいな話されてましたけどいや仮にですよ、
はい、
静かな退職社員が目の前にいた時に、
はい、
じゃあなんだろう、松下幸之助さんはですよ、奮い立たせようじゃないですか。
そう、奮い立たせるよっていうか、多分おそらくっていう推測ですけど、
うんうん、
松下幸之助さんだったら、いや仕事そんなにできないわけじゃないじゃないかっていうと、松下幸之助さん的な、仕事人としての成長育成っていうのはもっと力を発揮しなさいなんだと思うんですよね。
うん、
っていうことで言うと、
そう生きてる人が目の前にいたときに、
うん、
そう思いが伝わらぬの前に伝わりますよね、明らかに熱いっていう、その、
はい、だからね、それこそ、その立ち上げた頃にね、 松下電器って何やってんだって言われた時に、小野家さんがそう言われたんですっていう部下に対して、いや松下電器は人を作ってる会社ですと言いなさいって言ったって言うんだからね。
うんうんそうそうそう、そうなりますよね。
でそういう人と一緒だったら、うん、やっぱりいやちょっと君もうちょっとこれできるんじゃないのって言われたら、うん、やってみようかなって気になるじゃないですか。
なりますよね、
うん、だから、まあ、そういう意味で言うと、どう向き合うですかの中にちょっとね、ほっとけばみたいなことがちょっと中心に前半話しましたけど、私はやっぱこう意味、この仕事の意味とはこうだと思うよっていうやっぱりこととか価値はこういうことだと思うみたいなことをやっぱり伝えていくこと、
うん、
でそれはご自身リーダーご自身が感じているものでもいいから、発信していった方がいいよねと。でなんとなくその中にはもう一つはね、どう思うって私たちの価値ってなんだろうねみたいな、この会社がやってることの価値ってなんだろうねって問いかけるっていう手法ももう片方ではある。でもそういう両者言えるのは価値は何なの意味は何なのっていうことに、こう意識を向けてもらうための、仕組みなんかやり方かななんていうふうには思いますね。
いうことですかね、うん、まあ、なのでいや知らないちょっと概念を教えていただきましてまずありがとうございますという感じですが、すごくねこれに対しては多くの方が悩んでるだろうなという感じもしましたので、
そうですね、
またこれを受けて何か質問具体的にありましたらぜひ皆様お寄せいただけたらと思っております。
はい、
ということで今日のところ終わりましょう。井上先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。